今日恵みをいただく御言葉は第一列王記の8章46節から53節です。第一列王記の8章46節から53節、はじめに52節をお読みいたします。どうかあなたのしもべの願いとあなたの民イスラエルの願いとに御目を開き、彼らがあなたに叫び求めるとき、いつも彼らの願いを聞き入れてください。アーメン。ではお祈りをいたします。愛するイエスよ、今朝も今我らは御前に集っております。どうか一人一人に主よ、この聞く耳を得させ、そしてあなたに向かって集いし、この生徒たち一人一人のその思い思いにあなたが豊かに報いてくださいますように、このしもべの唇もまたこれに預かる一人一人の耳を清めて、父をもって我らを聖別してください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ソロモン王のこの神殿奉献のお祈りが続いております。でソロモンは、この神殿に向かって人々が祈るとき、どうかその祈りを聞いてあげてください。その、どういう状況でどういう人が祈るか、そのパターンを7つに分けてソロモンは祈ってるんですけども、前回までのところで第6番目のパターンまで見ました。で今日見ますのは最後のパターン、異邦人の知恵と、もう罪を犯して異邦人の知恵と連れて行かれて、そこで、もう悔い改めて祈る、その場合について、ソロモンは、研究しております。実際ですね、もうすでに、申命記の方でも、あるいはレビ記の方でも、もし民が罪を犯したならば、その土地から引き抜いて、血と蜜の流れる土地から、もうそこからその罪を犯した人々は引っこ抜いて、異邦の地へと散らす。もうすでに、モーセを通して、レビ記の26章、また申命記28章の方でもうすでに告げているわけです。でそれで、もう彼ら、あまりにもその聖なるところで罪を犯すのであるならば、もうそこから引っこ抜いて、そして、その土地は安息を得る。ですから聖なる場所はあまりにも汚すような、そういうふうにのさばっているものは、主はそこから引っこ抜いて、その聖なる場所を、その人がいなくなることによって安息をさせる。主はそのように、レビ記の方では26章で言っております。でこの、ちょっと開いてみましょうか。レビ記の26章の34からですね。レビ記26章34節から、このレビ記の26章、これも、申命記の28章と同じように祝福と呪いのその約束なんですけども、やはり呪い、主の御声に聞き従わないで歩むならば、その懲らしめを7倍強く懲らしめるということが何度も出ているんですね。レビ記26章の例えば18節で、もしこれらのことの後でもあなた方が私に聞かないなら、私はさらにあなた方の罪に対して7倍も重く懲らしめる。ね、ありますね。21節にもあります。24節にもあります。28節にもありますね。もうあなた方がこんなこれを反抗して歩むならば、もっと7倍罰を重くする。で、それでその果てに、バビロン捕囚が待っていたわけですね。主の御声を、聞かない、 主の懲らしめを受けてもなおもう自分の道を歩みたいんだならば、もっと強いペナルティーが待ってる。それでも効かないならもっと7倍強いペナルティーが待ってる。それでも効かないならもっと強い7倍、ね、打ち叩かれて懲らしめられて泣くことが待ってる。それでも効かないならそれの7倍強いペナルティーが待ってる。もうレビ記26章で言ってるわけです。だからね、もう徹底的に懲らしめを受ける。その最果てが、まあ、34節からのところですね。その地が荒れ果て、あなた方が敵の国にいる間、その時その地は休み、その安息の年を取り返す。地が荒れ果てている間中、地はあなた方がそこの住まいに住んでいた時、安息の年に休まなかった。その休みを得る。あなた方のうちで生き残る者にも、彼らが敵の国にいる間、彼らの心の中に臆病を送り込む。吹き散らされる木の葉の音にさえ彼らは追い立てられ、剣から逃れる者のように逃げ、追いかける者もいないのに倒れる。追いかける者もいないのに剣から逃れるように折り重なってつまずき倒れる。あなた方は敵の前に立つこともできない。このように、その場所からその者たちが引っこ抜かれることによって、その者たちが行ってきた悪いことども、ね、それらが、ね、もうその人たちがいなくなったことによって安息を得るようになるまで書いてあります。私たちはだから、ね、もう一度懲らしめを受けたらもうそのことをやらないに限るんですね。そしたらもう7倍の重い罰が待っているぞ。もう新明記でも言っております。レビ記でも言っておりました。主はそのように実行されるお方です。実際イスラエルはそのように実行、ね、罪のお金を実行してしまい、そして主はあらかじめ言っていた通りのことを実行されました、ね、ソロモンもそのことをもう祈ったわけですね。彼らが罪を犯した場合、もしそこから、その土地から引っこ抜かれてしまうなら、ね、そのパターンについて第7番目にソロモンは祈ったわけです。この第一列王記の8章の46節から、お読みします。彼らがあなたに対して罪を犯したため、罪を犯さない人間は一人もいないのですから、あなたが彼らに対して怒られ、彼らを敵に渡し、彼らが遠いあるいは近い敵国に捕虜として囚われていった場合、彼らが囚われていった地で自ら反省して悔い改め、囚われていった地であなたに願い、私たちは罪を犯しました、悪を行って咎があるものとなりましたと言って、囚われていった敵国で心を尽くし精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いてあなたに祈るなら、あなたの見住まいのところである天で彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民を許し、あなたに背いて犯したすべての背きの罪を許し、彼らを捕らえていった者たちが憐れみの心を起こし、彼らを憐れむようにしてください。彼らはあなたの民であり、あなたがエジプトからすなわち鉄の炉の中から連れ出されたあなたご自身のものであるからです。アメン。この神殿の方に、もうその敵国から捕らわれていた先、捕囚先からこの宮の方に向かって祈るなら、どうか聞いてあげてください。ソロモンは祈ってるんですね。実際イスラエルの歴史は残念ながら、この、まあ、囚われて捕囚の地に連れて行かれてしまいました、ね、もうその時人々の心、まあ、別に悪いことしてもいないのに、ね、木の葉が擦れる音にさえも、ね、びっくりして 臆病になって逃げ惑って、そして折り重なって倒れる、ね、レビ記に書いてありました。もう本当に人の心にその主は臆病を食らえて、もう徹底的に打ち叩かれる、そういう状況なんですけども、でもその先で本当に、ね、自分たちは罪を犯しました、そういうふうに言って悔い改める、そしてこの神殿の方に向かって祈るなら、どうかその敵国、遠隔地、あるいは小さい国、そこからこの民が向かって祈るなら、どうかそれに聞いてあげてください。ソロモンは祈ってるんですけども、実際その後ですね、これを実践する人がいるんですね。あのダニエルです。ダニエルは日に3度この神殿の方に向かって祈っておりました。ダニエル書の6章のところでですね、ダニエルはなんと、もう主に祈ってはいけませんという、そういう法律が国に制定されても、なおその、ね、法律が制定されたのを聞いたその足で、ね、家に帰って、ね、窓をイスラエルの方に向けて開けて、でそれで祈っております。ダニエル書6章の10節のところですね。ダニエル書6章は、ね、ダリオスが、その知性を始めたところ、ね、5章30、31節ですね、5章の最後の方で、ベルシャサル王が殺されて、要するにバビロン王がもうこれで崩壊して、でその代わりにメドペルシアのダリオス王が、王になった。ダリオス王の、が就任したそのすぐ後の出来事ですね。ちなみにダニエルは、クロス王の元年まで、この、バビロンとかメドペルシアのその地で、その違法の王に、仕えていたわけですけども、ですから、ダリオス王の元年、まだ、70年を経ていない時期にダニエルは祈っていたわけです。ダニエル書6章の10節。ダニエルは、その文書の署名がされたことを知って、自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓は、エルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように、日に三度、ひざまずき、彼の神の前に祈り、感謝していた。アメン。ダニエルは窓をエルサレムの方、つまり神殿のある方に向かっていつも開いて、そちらの方に一日に三度祈りを捧げていたんですね。もうソロモンが祈ったことを、それをもうずっと実践していたわけです。70年が満ちる頃まで、ずっとそのように、ね、ですからダニエルは御言葉をしっかりと学んで、で、それで、その御言葉を日々実践していたんです。まだ70年が満ちるよりも前の時にこのようにしておりました。いかにですね、国の法律が、もう、このダリオス王以外は、ね、拝んではならない。他の神々に祈ってはならない。そのような法律が制定されても、それでもこの取りなし祈ることをやめなかったんです。神殿の方に向かって祈るならば、主は答えてくださるということに期待をかけて、ね、今日も明日も毎日祈りを日に3度捧げていたんです。飽きもせずに、ね、国に、ね、神に祈ってはならないという法律が制定されても、なおそれでもその祈りをやめませんでした。主は、ね、ですから本当に聞いてくださったんですね。ダニエルは本当に、ね、神様に愛されたもの、ダニエル書の最後に、主は言っておりますけれども、ダニエルはそのようなことをしたから主に愛されていたわけです、ね、今私たちも、ね、日に3度、この日本の国が、また世界が慰められるように、イスラエルが慰められるように、ね、エルサレムの神殿に向かって祈っているような、そういう祈りを捧げておりますね。これ本当に主に愛された教会として、ね、これ続けていくべきです。皆さんも続けていくべきです。ダニエルは、ね、そのようにしましたし、また、このダニエル書の、さらに後ろの方にも、ダニエルが、ね、預言者エレミアのその書を開いて、もう、 このバビロンに70年が満ちる頃、その、ね、イスラエルが慰められる、そのことを、ダニエルは見つけた箇所があるんですけども、ダニエル書9章ですね、ダニエル書9章の2節、ね、すなわちその治世の第1年に、私ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によってエルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を着、灰をかぶって願い求めた。私は私の神、主に祈り、告白していった。ああ、私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には契約を守り、恵みをくださる方。私たちは罪を犯し、不義をなし、悪を行い、あなたに背き、あなたの命令と定めとを離れました。私たちはまた、あなたのしもべである預言者たちが、皆によって、私たちの王たち、首長たち、先祖たち、及び一般の人すべてに語った言葉に、聞き従いませんでした。ダニエル、ここでも、全く、ね、ソロモンが、取りなし祈った祈りをそのまま実践しておりますね。ソロモンはこの神殿について、言っております。第一列王記の8章の48節の、方で、あなたに選べたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いてあなたに祈るなら、あなたの見住まいのところである天で彼の祈りと願いを聞き、彼の言い分を聞き入れ、ありますね。ダニエルは、ね、自分たちは罪を犯しました、祈りました、ね、ダニエル自身は罪を犯しておりませんけれども、私たちは罪を犯しましたと言って、あたかも自分もそれに含まれているかのようにして祈りました。47節のところで、彼らが囚われていった地で自ら反省して悔い改め、囚われていった地であなたに願い、私たちは罪を犯しました、悪を行って咎があるものとなりました、そのように祈る、宮の方に向かって祈るなら、主をどうぞ聞き入れてください。ソロモンはこの時、この神殿について取りなしに祈っております。そのことをダニエルは実践したんですね。誠に私たちもそれを実践するべきです。ダニエルは文書によって、ね、バビロンでのその補修の年数が70年であることを悟りました。文書によってです。皆さんも文書によって主の訪れが近いことを今知っているはずです。ね、どの文書か、ね。これですね。ここに文書ありますね。皆さんの手元にあります。聖書によって、冒頭でお見しましたのは、マタイの福音書の24章。このマタイ24章は、終わりの日に何が起こるか、イエス様が、ね、来られるその直前にどういうことが起こるか、書いてあります。マタイ24章、冒頭でお見しましたのは、まあ、32節からなんですけども、24章のところは、ね、この崩壊の日、神殿が、ね、崩壊する、あるいは世の終わりが近づいている、その時に何が起こるか。イエスの名前を名乗る偽預言者が大勢現れるから惑わされないしなさい。24章の4節からイエスは言っております。また、ね、戦争のことや戦争の噂を聞く、6節ありますね。7節は、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こる。そしてまた、ね、偽預言者が多く起こるって11節があります。12節では、不法がはびこり、多くの人たちの愛が冷たくなる。そして、ね、全世界に福音が述べ伝えられる、ね、14節があります。もうまさに今、ね、このこと全部起こってますね。これらのことが全部起こってます。さらにその後に太陽が暗くなり、月が光を放たず、 まあ、その印、まあ、これらのことを、まだ、おそらく起こっていないかと思いますけれども、でももうすでにイエス様があらかじめ言われたこと、それがもう、ね、いくつもそれが成就しているわけです。だから、ね、この32節、イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことのすべてを見たなら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。誠にあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。アメン。人の子が近づいております。戸口まで近づいてきております。預言者ダニエルは、ね、文章によってエレミアのその預言の言葉をに、ね、70年が満ちるというところまで、ね、それを悟り、いよいよ、ね、その時が近づいたのを知ってダニエルは主に向かって祈りました。皆さんも祈るべきです。日に3度ダニエルが祈ったように、ね、この天聖では日に3度、ね、朝昼夜と主に向かって祈っておりますね。この国、世界のため、また、働き人が起こされるため、この教会がそのために用いられるためにも祈っております。皆さんもダニエルのようにいつも目を覚まして祈っておくべきです。霊的にだらけて自楽な生活を送っている場合ではないんですね。私たちもですからダニエルのようにこのようにして祈るなら、主はそれに応えてくださいます。主は好き好んで、ね、人々が、まあ、懲らしめを受けるのをそれを望んではおられません。主は本当に、ね、人が一人でも多く救われるようにと願っている。そして主は破る口に立って取りなし祈る人を探し求めておられます。私たちがそのことをするなら、ね、主は喜ばれるんです。第一列王記の8章の方に戻りまして、この51節からのところ、ソロモンは今までに祈った7パターンの祈りについてのまとめをしております。第一列王記の8章51節から、彼らはあなたの民であり、あなたがエジプトから、すなわち鉄の炉の中から連れ出されたあなたご自身のものであるからです。アメン。なんでこの祈りを主が聞かなくてはならないのか。それは主が選ばれたからでしょ。ソロモンは祈っておりますね。イスラエルの民が特段何か優れた民であるとか、罪を犯してないからとか、そういうことではないんです。イスラエルの民は、罪を犯します。また堅くなで、うなじの怖い民だって主は言っております。でも主が選ばれたから、主の選びのゆえにどうかこのイスラエルの民が神殿に向かって祈るその時、主をどうぞあなたは聞いてください。このことをソロモンは言ってるんです。主がこの祈りに聞いてくださるその理由、それは主をあなたが選ばれたからです。それゆえこの民が神殿に向かって祈る時、どうかあなたが聞いてください。その根拠を言っております。彼らはあなたの民であり、あなたがエジプトから、すなわち鉄の炉の中から連れ出されたあなたご自身のものだからです。アメン。鉄の炉、ソロモンはエジプトのことを言っております。この鉄の炉の中でイスラエルの民が試され、そしていらないものが取り除かれ、どんどん増え広がって、聖なる民とされる。そのことをなされた主を、どうぞあなたがこのイスラエルの民を憐れんでください。そして52節から、どうかあなたのしもべの願いとあなたの民イスラエルの願いとに御目を開き、彼らがあなたに叫び求めるとき、いつも彼らの願いを聞き入れてください。あなたが彼らを地上のすべての国々の民から区別して ご自身のものとされたのです。神主よ、あなたが私たちの先祖をエジプトから連れ出された時、あなたのしもべモーセを通して告げられた通りです。アメン。このようにしてソロモンのその祈りは終わるんですけども、ここでも主よ、あなたが彼らを区別されてではありませんか。このイスラエルの民を区別されました。それゆえ主よ、あなたが聞き入れてください。彼らが、ね、この宮に対して祈るとき、いつも彼らの願いを聞き入れてください。ソロモンは願っております。私たちも願うべきです。本当にこの、ね、宮のため、教会のため、あるいは、ね、インターネットを通して礼拝を捧げておられる皆さん一人一人が仕えておられるその教会、その宮のために、そしてこの日本の国のために、世界のために、ダニエルのように取りなし祈るべきです。するならば、ね、主は本当にダニエルを愛する、愛されたものよ、ね、そういうふうに言われたように、本当に主はこの暗闇の中で、ね、祈りを持って取りなす人々を、ね、暗闇の中に輝く星々の光のようにして、ね、本当に尊い宝物のように愛されるんです。皆さんも祈りましょう。そして今主の訪れが戸口まで近づいてきていることを私たちは知るわけです。祈りましょう。ダニエルのように祈って、そしてこの国を、世界を取りなす破れ口に立つ祭司として用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちがダニエルのようにいつも取りなし祈るものでありますように、いかに国の法律が祈ることをやめなさいと言われても、それでもダニエルは祈りました。本当にその心を私たちにも分けてください。その心を起こさせてください。そしてこの日本、またこの世界のために、教会のために、働き人のために取りなし祈るということ、そして主が訪れられるそのことに備えて、ますますこれに励むことができますように、主をどうぞ助けてください。この日本を憐れんでください。世界を憐れんでください。イスラエルを憐れんでください。我らも日に三度主に向かって祈ること、それをいつまでも続けていくことができますように、あなたの来られる日に至るまで主をその祈りが止むことがないように、どうか教会たちを、生徒たちを憐れんでください。かの日に果たして信仰が見られるだろうかとイエス様はおっしゃいました。主よ、私たちはその信仰を保っているものでありますように、その信仰に歩む生徒たち一同でありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。 アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。人間がどれだけ脆いものであるか、主よ、本当にその一面を私たちが今日朝まだ垣間見ることができたことを感謝いたします。主に捧げるその聖なる宮が完成された後、ソロモンはあらゆる人間が神と人の前で犯し、そして主に背くようなその余地があるあらゆる罪を告白して、そしてこういった罪を犯した時でも主に立ち返り祈り、そして罪による責めから許しをいただきなさいと、その祈りを捧げているところを私たちは見ています。私たち自身がエデンを離れて、そして主に背いたその時から、私たちは神と人の前で罪を増しながら生きるものになってしまいました。いやおもなく私たち自身の中にある罪の根がうずいてしまい、そして私たち自身もその罪に反応して生きるしかないこの悲しいさが、これをあなたは憐れんでくださり、悔いるならば許してくださるあなたの恵みが与えられており、そして悔いるべき方にしっかりと悔いて、そして許していただき、その恵みのゆえに生かされるものが人間であることを、今日もあなたが私に教えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たち一人一人がどこにいても、私たち一人一人に罪が攻め寄ってきて、私たちを懲らしめるときに、 その罪の懲らしめだけを見るということではなく、犯したゆえに罪の懲らしめを今受けていることをしっかりと捉えて、主よ、悔いることからあなたの恵みに入ることができますように、イエス様、あなたが助けてください。私たち自身が犯した罪のゆえに追いやられた地において、あなたの皆を崇めることができますように。主よ、願わくは罪を犯すことなくあなたの御前において、あなたの皆を全うしていくことができますように、主よ、助けてください。そのために日々あなたの皆を、主よ、呼び求める私たちでありますように、私たちの目前にあるこのすべてのことに対して、イエス様、どのようにすればいいでしょうかと主に伺いを立てる、その信仰を私たちに与えてください。そして御言葉によって私たちに道しるべを与えてくださり、その御言葉によって、これが道だ、これに進めとあなたが教えてくださり、そしてその通りの道を歩むことによって、罪を犯し、罪によって責められて苦労して、そして追いやられることがありませんように、イエス様、あなたが私たちを助けてくださることを願います。私たち自身が今その犯してしまったその罪のゆえに、もし追いやられたその地において、その罪の責めを負い、そして悲しいその人生を歩んでいるとするならば、今日のこの御言葉を通して、その罪からの、その責めからの脱出のために、主に悔いるものでありますように。ダニエルがその敵の地において悔いて、そして主よ、あなたの御前において許しを完成された孤独、私たち自身もその悔いることによって許されて、この罪によるその全ての責めから自由になられますように、主を祝福してください。今日この御言葉を私たちに与えてくださり、私たち自身がどのようなそのポジションにいるか、そしてどのようにすれば私たち自身がまだ惑えたものになられるか、どのようにすれば犯した罪から解放されて、罪のその責めから解放されて、主の皆を崇めることができるか、それをことごとく教えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。